アンニョンカズアセヨ、私はラジオ、わたラジ、こんばんは、カズアセです。今回もですね、2016年にハマったものについて語ってみた、これの後編となります。今回も前回に引き続きまして、鳥頭、漫画棚ポッドキャストから富蔵さん、今日お前んち大集合、友達100人作るラジオ、漫画棚ポッドキャストからデンスケさんにお越しいただきまして、2016年にハマったものについて語ってみてるんですけども、後編に関してはほぼですね2016年関係ない話をしております。お二人のおかげでですね、あんまりわたらじでは普段語らないことについて語っておりますので、どうぞお楽しみください。どうぞ。
ドラマは僕もあんまり、最後に見たのがね、あれですよ、踊る大捜査線。
おっと、だいぶ前ですね。
だいぶ
ちゃんと見てたの。
あ
れ一期は面白かったですよ、うん、一期っていうか二期っていうか、一期以外は全部映画です。映画は全然見てないですけど、一、うん、本目のドラマは本当面白いんで。
ドラマ何見てたかな。ビギナ
ー、ビギナー、
ビギナーっていう、うん、ドラマがすごい昔あって、
はい、
それは小田切城とか、うん、あと三村とか出てたんですけど、弁護士とかになる司法研修生の話なんですよ。もう研修生が今回こういうお題で、まあ、あなたたちはどういう判決を出しますかとか、そういうのをずっと話し合うみたいなのがメインになってて、
うん、
で結構面白かったんですよ。
お沖の恵みも出て
ます。そう
出てますね。
そう、もったいまさ、
出てた。
これすごい好きだったんですけど、誰に話してもええみたいな顔されるっていう、
確かに
ところまで
聞いたことがない。
そう、会ったことがわからない。
あれ、そっか。
でもメンツは、
ね、メンツはすごいですね。
そうなんですよ。この三村も、三村正和じゃない方の三村ですか。
三村何かで俺好きになったことあるような気がする
ん
です
。そうなんだ。じゃあ三村正和だと思ったら
違う。
三村、
三村
片かなと思って。
そう。
あ、でもいろいろ出てますね。そうなんだ。
これ以来、
あれは半沢直樹は見てないですか。
あ、見てないですね。
ああ、見た
あれ改めて、はい、もう無理くり DVD 貸されて見たんですけど、面白かったですよ。
まあまあ、あの、なんていうか、通して見た方がいいと思う、
うん、
あの気分的に次の週まで持ち越したくない、
うん、
あのもやもやする、
うん、
だからあの完結してから見た方がよっぽどいいと思うね。
だ、あのレベルまで行ったら見るんですよ、うん、あの家政婦の見たとか、あのレベルまで行くと見るんですけど、
でも今年だったらそれこそあれじゃない、五の山でやってた逃げ恥、
あれはね見たくない。なんか盛り上がり方が嫌い、
はい、
あので恋ダンスも絶対見ねえと思ってて、
うん、
そしたらあのさっきの枝野が踊ってる、
はい、
枝野幹事長が踊ってるの見ちゃって、
はい、
あのこれは見るかと思って、これはしょうがないと思って、なんかね見たくない。
逃げ恥は正直そんなに、うん、もう見たくないんですけど、うん、あのガッキーが可愛すぎて、
そうなんですか。
それが見たい、
うん、
見てないですけど。
見てないのか。
見てないのか。結局
見てはないです、
うん、
見たいけど見
て
ない。
俺たちに届くって相当なもんですよ。俺たちのとこまでついに来たかっていう。よくお前登ってきたらみたいな。
ドラマ見ねえからな、うん、
そうですね。
見ねえからな。
だって去年何やってたって聞かれても全然わかんないし、今年も逃げ恥しか知らないぐらい、
うん、まあ相棒は延々やってるなっていうふうに思うんですけど、
相棒、
それこそ相棒を変えてね、
そうそう、
もう
相棒とかドクター X とかずっとやってるなっていうのもあるんですけど、見たことはない。
それ見たことないな。誰が主
役？米倉涼子がなんか、
あ
の外科医かなんか、医者なんですよ、やり手の医者で、
番宣で見たことありますね。あ、なるほど。
ドラマ、火曜サスペンス劇場とかをたまに見ます。
見ますか？
あれ通して見ます。
通しては見ないです。なんかあれでもいろいろ設定があるじゃないですか。
うん、
あの葬儀屋の
葬儀
赤い霊柩車。
あれはあのたまにシリーズで 続編がやるんですか。
そうそうそう、主役は葬儀屋さんですけど、
はいはいはい、
なんかそれ、あ、そういうのあったなと思ってたら今年のコミケでコスプレがあったらしくて、
おお
嘘だろうと思ってましたけど
何でもやるよな
一番コミケと遠そうなジャンルですよね相性が、
うん、
へ
え、2時間サスペンスとか見たことないですね。
いや意外とあの見る、なんかこう今一人で住めたら見ないけど、うん、実家でかかってたらとりあえずなんかこう気になってしまったら見る、うん、見ざるを得ない、
はいはいはい、
これ最後どうなるんやろうっていうのをチラチラチラチラ横目で見ながら、
うん、
1時間ぐらいずっとなんかいるっていう、
なんかね昔見た萩原流れの2時間サスペンス、
うん、
でなんか解決の仕方が、うん、なんか娘がたまたま見てたテレビで、
はい、
これだとか言って解決しちゃうんですよなんだよその行き当たりばったりな解決の仕方の。
それはシリーズ化してるのかなな
んちゃらデカとかはありますよね。
なんかその葬儀屋もちょっとなんかそんな感じがするんですけど、頼まれても頼まれてもいないのに事件解決しちゃうじゃないですか、
はい、
そうねほっとけないのにねなんで首突っ込むかな。
家政婦は見たに関してはお前勝手にいただけじゃねえかっていう話じゃないですか
ねえあれ
その
ねえ、
その家政婦が行くところで事件起きすぎだろうって話ですよね
コナン金田一家政婦
トラブルメーカーあーシリーズ多いね、
うん、
シリーズもんだけで1年回せるやろな。
仮想研の女とか見ますね。
仮想研の女、ね、
あれこっちじゃ、
沢口康子、沢口
康子テレ朝でね、あれね、あのちょっと気になったんですけど、あの仮想研の女の枠ってずっと似たようなやつやってます。
うん、
仮想研とあとおみやさんとかあんなんとかを繰り返しやってますよね、
うん、
やっぱそうなんだ。あれ関西だけやってるなと思った
別番組みたい
な。だってあれあの舞台京都じゃないですか、
はいはい、
全部、
はいはい、
そんなん関西以外でやってもいけるんかなっていつも思ったの、
うん、
多分これ関西テレビ朝日だけでやってるんだろうなって、
うん、
ABC 放送だったんですけど
なんか昔関西ではぐれ刑事がめちゃめちゃ人気あるっていうのをなんか見たんです
けど、うん、あ人気はあります。結構ね関東ではそんなに人気ない。
いやなんか人気はあったと思うんですけど関西の人気が異常みたいなのを見たことがある。
なぜって感じですけど
なんでしょうかわからないけども、藤田誠さんに対するこの大好き度が高いような気がするんですよ、
うん、
多分あの人のやつ基本的に関西で受けますね。
へ、うん、仕事人とか
仕事人
お
大好きそうよくサンテレビっていうのが、
はい、
あのローカルでやってるテレビ局なんですけど、
うん、
そこで昔のやつを繰り返しやってるんで、そういうとことかもあるんかもしれない。馴染みの方なんかね、関西のテイストを持ってる俳優とか作品が関西の人はめっちゃ好きですね。
どういう例えば
主演が関西人、
うん、
多分関東の人がやるよりも関東の人が主演のやつよりもなんかシンパシーを感じちゃうかもしれない。
元ボクサーの赤木、
あ、関西人好きですよ。
富井島さんとか、
あ、好きなんじゃないかな多分そこまで関東の人にとってはなんか癖の人強い人やなって思ったら敬遠するかもしれないんですけど、
はい、
関西ではえらいすごい有名人。
なんかお笑いコンビの千鳥がそっちの方ですげえ人気って聞いて、
あ、
嘘だろうって思いますけど、
逆に関東の人は関西のテレビ出ない。
あ、なるほど。
関西って一応準キー局扱いで、
うん、
ローカル局じゃないんですよね、
うんうん、
どっちかって言ったら、関テレじゃない、関テレはそうか、フジテレビ系列だけれども、独立、半分独立してるような、
はいはいはい、
で、関東から東京から来た人はゲスト扱いなんですよ。バラエティ番組とかでも東京から来られました
よく来たなみたいな感じなんですか、
うん、そうそうそう
西田敏行のあの
ナイトスクープ。
ナイトスクープって関西ですか？
関西です、関西です。
なんか、うん、テイストがそんな感じですよね。
そうですか。絶対あんなん関東の人見ても面白くないんじゃないかなって思うんですけど、面白いんですか？アンテナスクープ
1回ぐらい見たことあるんですけど、なんか素人もの の夢叶えるみたいなの
よくやってます、ね、よくやってる。
ああいうのって確かにあそこまでこう一つの家庭に潜り込んでいくっていうのはあんまり関東はないかもしれないなと思って、
うん、そうですね、なんかグイグイ来るじゃないですか。そうそうそうそう。
異常なぐらい探偵ナイトスクープのことが関西の人は好きなんです
よ、うん、なんか東京以外全国でネットしてるみたいな話を聞いたことある。
あ、逆に東京では映らないんですか？
だから東京で見ようとしたらこう千葉テレビとか埼玉とかなんかどれで見たのか忘れちゃったんですけど、うん、東京で見る地方局、うん、東京で見れる地方局あるんですけど、そういうところで見たような気がするんですよね。
うん、あ、逆映ってないんですね、あんまり、うん、なんかね、その時間帯テレビ見る人は、うん、探偵ナイトスクープ見ないとダメなんじゃないだろうかっていうぐらい、うん、手術がいいんですよ。
いつやってんすかこれ？
金曜日の夜中、多分11時ぐらいだったんじゃなかったかな。
え、まだやってるんですか？
やってますよ。
え、やってるの？
見ないけどね。金曜日23時17分、10時17分から、翌0時12分までやってますね。そう、ローカル関西のこの視聴率のトップ10とか見たら、うん、毎回のように入ってますね、毎週。まあ好きなんだろうなっていう感じですけど。
へえ、そうなんだ
ね。だからなんかこうテイストが違うんじゃないですかね。
やっぱちょっと違うと思います、
ね、うん、そうだと僕も思います。あんなん東京で見てもなんかみんな面白いのかなって思うんですけどね。
え、百田直樹。
ああ、そうですよ、
百田直樹関わってた
んですか？そうなんですよ。むしろこの人ってこれで有名にな
った
っていう、っていうところがあるんですよ。代表作ですよ。
知らなかった。
この人の代表作、映画作る前の話ですよね、もちろん。というかこれしかやってないんじゃないかっていうぐらいの勢いやね。あと、
あ、本当だ、
ね、ずっとやったんですよね。まあ、僕全然この人がそれやってたってことも知らなかったんですけど、ある時そういう、探偵ナイトスクープの番組構成やったんだよってのは出て、ああそうなんだってなりましたけどね。めっちゃ本書いてますねこの人。
そうですね。なんか今なんかすげえ、なんか自己啓発本が本屋にすげえ並んでますよこの人の。
へ
え、なんだっけな、
鋼のメンタル、
それかもしれないです。
雑談力とか。
あ、雑談力だ、雑談力。めっちゃ今平積みになってますよ。
はあ、面白いんですかね。
まあ政治的な主張で全く相入れない部分があるんで。あんま好きじゃないっていう。
そう、結構なんかゴリゴリした人なんやなって思いましたけどね、普通にテレビで。
でもここら辺見るとクルビタックルとか。
あ、これはね、出演です。
あ、出演か、うん、
政治的主張は全く私できないんで。
まあそれはあんまりしない方がいいですよ、
うん、
そりゃ、うん、もっとつまんない話してる方がよっぽどいいですよ。
なんかまあツイッターとかで政治的な話をしてる人がいると、うん、やべえと思ってツイッター閉じて。多分誰かそれは不快に思ってるんじゃねえかみたいな。
まあね、一方のことをつぶやいたらそれの反対の人は嫌な思い
しますね。まあどっちもいますからね、うん、基本的には、
うん、富澤さんがいつも怒ってんじゃねえかなって思いながら見てます。
怒ってねえよ。
富澤さんってなんかラーメンか政治家みたいな。
そんなことないと思うけどね。
偏見じゃないですか。
そうか、
ラーメンと政治しか興味ねえみたいな。
最近ラーメンのことねえから政治の人だなって
。よく言うよね。うん、まあまあ
まあ野球と政治の話はしない方がいいし。
ああ、そうね、うん、まあ、営業出た時に、営業出た先で、うん、巨人か阪神どっちが好きかっていう話は絶対にしない方がいい。
お、 野球の話が出たら、いや全然わかんないで教えてくださいよっていうと、
あ、いいよいいよいいよ、
もう誰とも問題を起こさない。
それは逆に好かれると思います。話を広がるかどうかって別やけど、嫌われはしない。野球、いや昨日野球予測で見ててなとかって言って、いや昨日も阪神勝ちましたよね、そうだよね
声のトーンが違う、声声声
阪神が勝つ、そうね、まあ、巨人負けたからなあらっていけないいけない、
全ての関西人が阪神ファンとは聞きだ
ね。そうなんですよね、うん、ってなるので基本的には何もそう言わない、うん、あ、そうなんすか、野球ね面白くなってますよね、ゆっくりとしますよね、危ないけどね、これも
危ない、
なんかずっと守備やった巨人が押してきてるとかあったら、うん、うっせえよってなってますよね。
まあ最近関東でいうと野球、僕は子供の頃に比べると、うん、もう超巨人主義みたいな流れはあったんですけど、もう今全然なくて、うんうん、別にみんなそれぞれ好きな球団勝手に応援してる部分があるんですけど、うんうん、関西ってどうなんですか、未だにやっぱり阪神一色な部分があるんですか。
なんならその戦後関西には阪神しかチームがなかったかのように思ってる人もいるかもしれないんですけど、うん、大きな間違いですからね、
うん、そうですよね。
あ、そうなんですか。
そうだよ。いや、もともと電鉄会社はみんなが野球チームに従って南海鉄道っていうところとか、
はい、
阪神阪急持ってたし、
はい、
あと近鉄もあったし、いろいろチームはあったんですよ。
僕
は一時期だけだけど、映画会社、
映画会社、東映フライヤーズってやつか、
東映だったかな、
東映フライヤーズか、
なんかもあったりして、うん、チームはいっぱいあったんだけれども、うん、なぜかみんな阪神だけと思われてる。もちろんファン層でいうと阪神圧倒的に多いんですけど、
うん、
なんか阪神だけと思われるのがオリックスファンの僕にはちょっと気に食わないという。
オリックスファン、
オリックスってまだあるんです
か。あるよ。
で、なんかなくなりましたよね。
いや、なくなったのは近鉄。
あ、
そうそうそう、で近鉄と合併して、
はい、
オリックスバファローズの名前になった
っ。オリックスバファローズになってからまだ優勝してない
な、してないかな、そうですね。まあオリックス好きだって言っとけば当たり障りないんですよ、正直。
ああ、そうかそうか、オリックスファンって言っておけば、そうそうそう、角が立たない、
立たないです。オリックスか、ね、変わってるなって言われるぐらいで、オリックスかよって言われることはまずないので。
関東でもオリックス
が好きなんだよ。
関東でもオリックスファンいたりします。
たまにやっぱいると思います、
うん、
なんせ一般的にはイチローがいたチームっていうので通るんじゃないかなって思います
よ
ね、
うん、野球は本当全然わかんないんですよ。
あ、そうですか、
うん、僕好きなスポーツラクロスとかなんで。
おお、おしゃれ。
ラクロス、女子大学生の女子ラクロスは可愛い子が多い。
あ、わかるわかる。
明治大学とかとても多い。
チェック柄のミニスカートと
か。まあ、それも大概漫画から得た知識から入るタイプなんで。
あ、なんだっけね、ラクロスの漫画ありましたね。
バカなもん
ね。
ぜひどうぞ。
いや、ラクロスか。
なかなかでもどこで練習してんだろうっていう。
全然わかんない。
土手で結構荒川近いんで、はいはい、土手でたまにやってるんですけど。
うちの大学ありましたよ。
あ、そうなんですか。
だからずっとあれはなんだろうと思ってて、
うんうん、
なんかこうある時ラクロスってのがあるっていうのを知るまで、
はい、
なんかよくわからない道具を抱えてる人がいるなっていう。なんだあれ。
先っちょに網がついて
る、うん。そうそうそうそう。何すんだあれって思ってましたけど、
虫取りかな
って。虫取り健全だな。網の面大きいよ。
それでっかいの取るんですよ。
相当でかい。
相当でかいガとかです
よ。そう、うち大学なかったんですよ、ラクロス部。
おお、まあまあ、
ホッケー部ありましたよ、ホッケー部。
ああ、ホッケーね、グランドホッケーね。
はいはい。
ラウンドホッケーってなんだよとか思ってましたけど。
逆にそうだね。
いや、いろいろあるんですよ。体育館でやるホッケーもあるんで、ユニホックだっけな、
うんうんうん、
外に出なくて壁に当てたりしていい。
へー、面白そうだよ。
ラクロス、プロはないか。
男子もあるんですね。
男子ラクロスは全然知らないです。可愛い女の子がいないんで。
あ、そっか、オリンピックって
あったよね、そういえば。あ、オリンピックになったかもしれないです、確かに。
やってんのとか見たことあるような気がするな。
うん、
どっちかっていうと、社会人があるぐらいか。プロはプロチームはないのか。
うん、
あ、
ラクロスは扱った作品は、
そうだね、
少林少女って、そうなんだ。
うん、
うん、ああ
、僕はこれです、
バカダウェイ。
バカダウェイ、
あ、そうだ、プリキュアだ、やってた、やってた、
やってた、やってた、
うん、そうだそうだ。
なんでわかんない、
プリキュアを通って気になる世代の。
いや、俺プリキュアはちょっとスルーなんですよね。
あ、
毎年やってますよね、
そう、毎年やってるね。
最近のはさすがに分かんない。
劇場行ったことあるんですか？
あります、あります。
なんかあの光る棒をくれないっていう。
くれない。
くれないよね。
くれって思いますよ。
なんか、中古を買って、先に買っていくみたいな話を聞いたことある。
寂しい。
さすがにそれやんないで、席を全部、友達と何人かで行くんで、一番後ろ取るんですよ。で、一番後ろ取って見てると、全然関係ないタイミングで振り出す子とかがいるのが楽しい。
ああ、なるほど。
今ちげえだろ、
そうそうそうそう、
振りでだけだろ。
光らせるのが楽しくなっちゃって。
あれタイミングで光るんですか？
いや、自分で光らせるんです
けど。あ、自分で光らせる、
まあ、その画面の方でみんなで応援してくれみたいなこと言うんですけど、
そうそうそう、
そこでやってくれってなるんです
よ。あ、なるほど。
全然もう序盤も序盤で光らせる。そういうの楽しいですね、うん、
そこも楽しい、
うん、家でできないですからね。
あ、プリキュラは歌がいいなと思ったんですよ。あのJWAVE っていう日本一おしゃれなラジオ局があるんですけど、六本木にある、
はいはいはい、
そこで JWAVE なんとなく聞いたらやたらテンションの高いアニソンでが流れてきたのと思ったら、
はい、
プリキュアのメドレーだったんです。
へ
え。だからプリキュア曲はすげえいいなと思って、
はい、
まあ、アニメは見たことないんですけど、
アニメ実は結構熱いシーンとかがあったりするし、
お
プリキュアすげえなって今になって思うんですけど、あの出てる女の子たち肉弾戦がすげえんですよ。
あ、具体的な暴力で問題解決するんです
か？しますします。スーパーとかしますよ普通に。敵でっかいの出てきたのをもう連打ですよ。
敵何なんですか？敵は。
敵は回によって違うんですけど、うん、人間の暗い心の部分みたいなやつを増幅させてモンスターみたいにするんですけど。
そうね、多分窓紛って そういうのがこういうのの先にあるひねったや何かなのかなと思ったんですけど、この元をあんまり知らなくて、
うん、
だからあの窓紛のキューベイに、キューベイってあの、
はい、
あの角沸かす変な小動物、はい、あれ小動物系も毎回出てくるんですか？
出てます、出てます、うん、そんなあんなひねくれたやつ一回も出ないです。
基本的に可愛いキャラです。
そうですね、
だからあれが実は心の声がひどかったらどうなるかっていうのがキューベだと思うんですよ。
おー、なるほど。
こいつを騙してプリキュアにしてやるクマとかって思ってるかもしれない。
あ、熊系なんですね。
基本的にクマ系多いね。
物によりますよ
ね。物によるか、そうそう、
物による。
全然違う、あの、うん、なんか宝石みたいな感じのところですね、うん、なんとかトト
そうですね、なんかお尻から宝石産むようなやつがいた。
あ、いたね。
大丈夫、それだけ聞くとかなり危ないです、
うん、
あれは僕もどうかと思った。
そうですね、
うん、決まってるとかって
今週も決まってんな。
うーとかって言ってる。
マジですか？大丈夫かな。
そう、まあまあまあ、あれはちょっとどうかと思ったけど、そう、あれが肉弾戦やるのもなんかね、ちょっと忘れちゃって、ど忘れちゃったんですけど、
うん、
理由はあるんですよね。
そうなんですか。
うん、なんかどっか新聞記事かなんかで読んだんですけど、なんか出てないかな。いろいろとね、試行錯誤はしてるみたいなんですよ。
うん、
それ使ったら悪影響があるとか、いろいろと。
武器を使うの
ドンキとか出てこないですね。
ドンキは出ないです。最後必殺技でなんかステッキみたいなの使ってそこからビームが、ね、
そう持ってるやつはあくまでなんか装飾品なんですよね、
うんう
ん、それでもってどつくわ
しない。ちょっと商品化もできそうな感じ。
あ、もちろんもちろん、うん、そのためのものなんで、
うん、なんかそのやっぱ朝 の8時台とかだと結構そういうのが、
そうそう、ツイッター見てると、うん、結構毎週日曜日の朝に盛り上がってるんですよ、
うん、
この辺はなんかやっぱ考えて作ってるんで、うん、仮面ライダーとか見てました。
ね、一時見てたけど、なんだっけな、ちょっと思い出せないぐらいそんなにハマったことはない。
仮面ライダーウィザードっていうのがちょっと前あったんですけど、仮面ライダー結構肉弾性多かったんですよ。ウィザードは変身するのに指輪使うんですよ。
やったね。
そう、指輪なんで肉弾性あんましないんですよ。子供がそれを持ったままやったりしたら危ないし。
あ、なるほど、うん、なるほどね。
足技が多かったりとか、あと魔法を使うんで魔法攻撃みたいなのするんで、肉弾性あんましない、剣持ったりするんで、そういう感じでいろいろ考えてやっぱ作ってるんですよね。
あ、ベルトならパンチもいいけど、指輪してパンチしたら危ない。
危ないだ。
確かにね。そう言われればそうだね。なるほどなって感じやね。
これは何ですか？ランキング？
ランキング
歴代の
何の売り上げだろうね。
すごくないですか？101億。
何おもちゃとかも合わせての売り上げだろう。
すっげえ、こんな売り上げてるんだ。
最初は人数少ないんですよね。
少ないですね。
だんだんと、まあ、4、5人が、ちょっと6人は、これ僕はあんまり過ぎてないんですけど、
うん、
人数多すぎたかな。
そうですね。うん、
ただこの辺から先、うん、フレッシュとかハートキャッチとか。
僕もハートキャッチか。スマイルかな、スマイルかなって言って2012年って書いてあると、
あ、もう
大学生も4年なんですよ ね
何やってんだろうね、
何やってんだよって感じです。
朝っぱらから
そう
、まあ、一回日曜日だし
そんな見てる場合じゃねえぞって
そうだよね。
あれ、これでしたっけ、あのエンディングが踊るっていう。
ああ、
そうか、ね、なんかどんどんクオリティが上がってるみ
たいですね、うん、まあ、映画とかだと歴代が全員出てきたりするんで、
う
ん、あの変身シーンがないとかねそんな時間はね、
人が多すぎて
やってられん
そりゃそうだよなって感じです。
もう基本的にこの枠のやつ、SHT、
うん、
全部映画化しますよね。
スーパーヒーロータイム。
あ、スーパーヒーロータイムって言うんですね。
ね、みんな映画化してそれなりにみんな見に行く流れだろうね。
仮面ライダーとか見てましたね。
もう
なんちゃうんですか。
テレ朝系。
あ、テレ朝系か。
うん、あれはやっぱりライダーも大集合しなきゃダメなんですかね、最近は。映画だったら
最近はやっぱその大集合するのとしないので分かれたりするんですよ。そのスーパーヒーロー配線とかいうタイプだと歴代がいっぱい入ってきたり、そうじゃないのもあったりするんですけど、
松平健さんが出てきたやつあったじゃないですか、
オーズの時。
もうだいぶ前ですけど、
はい、
あれってあれはオーズだけですかね。
あれオーズだけだった、ね、結構なんかいろいろ人出てくるんですよ。
え、松平健って仮面ライダーやってたんですか。
いや、松平健は暴れん坊将軍役で出てきた、
うん、なんだそりゃ
あれね、
いや、わかんない、
タイムスリップして江戸時代に行ったら将軍様がいて、で将軍様で何でしたっけ、あのあれオーズってコイン入れるんだって、
はい、
あれ
ベルトにコイン、
はい、
あれ将軍のなんとかあったからあったよ。
あったっけ、
確かあの人変身しない、もちろん変身しないけど、
はい、
暴れん坊将軍は、はい、ただ生身で刀で戦いますよね。
まあそれは暴れん坊将軍強えよな
って感じですよ。おいおい強えぞ。
それ子供見てわかるんですかね。
いや、どうなんでしょうね、
うん、大人見て大喜び、
大人が大喜び、
あ、新さん強えぞって
なんか聞いた話だと こう視聴者アンケートで今後の何かを決めるみたいなので、うんうん、あの結局フル株の方が相対的に人数が多いから、はい、昔の何かの方が勝っちゃって大変みたいなアンケートを見たんですけど、
そうですね、
もう永遠こう連綿とファンが増え続けてるじゃないですか。だから相対的に考えると、ね、今のリアルタイムより過去からのファンの方が多いよな、そりゃっていう。
まあそりゃそうですよ、ね、うん、
そっち重視なきゃいけない。
今ちょっと前の映画で主役はまあそのオンタイムのやつですけど、仮面ライダーブラックとかがすごい重要ポジで出てきてたり、ファイズが出てきてたり、
それはリアルタイムの俳優がちゃんと出てくる。あ、リアルタイムっていうかそのオリジナルの俳優が、
その時の人が来たり、桑田哲夫が普通に出てきて、うん、本当普通のおじさんになってるんですけど、うん、ちゃんと変身もするし、そういうのは面白いですけど、子供からしたら何それですでもそこは大人との橋渡しになる部分があると思うんですよね、うんうんうん、
まあ、子供をお父さんが連れていくっていう戦略なのかもしれないです、
うんうん、でもちょっと前の映画、あの板尾いつじが出てて、うん、なんでって感じでしたけど、
デンジンザボーガじゃなくて
デンジンザボーガ
なんか敵の大ボス役で出てきたんですけど、
お
なんかそういうのを見るとちょっと笑っちゃう部分があって、すごいシリアスな演技をするんですよね。
あーぽいねぽいけど、どっかに笑わないのかと思って探すよね。
そう探しちゃう、うん、
でも笑いはなかった
なかった
そう一切ないんで、
最初から最後までシリアスでした。
あーなんか、なんか物足りないね、うん、それはなんかないのかって探しちゃう
そりゃだって笑ってはいけない的なやつでしょって思います。
撮影か、
そう笑いはあったらまずいもんね。
まずい、まずい。
あってほしいけど、
板尾の嫁とか出てこねえだろう。
何あの人ってなるよね。子供にとっては。
そうですね。
ぶち壊しだよね。
ぶち壊し。
そっか、最近のそこら辺のこう、はい、ポッドキャスト聞いてるやっぱ特撮系の話をみんな当たり前のようにしてて、あ、まあ、みんな好きだなと思って、
それに対するあの、うん、なんかこう標準的に知ってるもんだろうっていうのは、
そうそう、だからなんかこうガンダムの話とか、うん、みんなこうもうすでにリテラシーとしてもうなんか持ってる部分があって、
あ、知ってる当然、
そうそうそうそう。
あー、
そういうの自分ないなと思って、うん、ちょっと、ね、そこら辺でちょっと引け目を感じる部分があるんですけど、
いや無理だね、入っていけないよね。
しょうがないですよね、だって物が多いし、
うん、そうそう、だからどっから手つけりゃいいかなっていう、
まあ、あれですよね、うん、そういうのだったら毎年やってるんで、うん、次ちょうど始まったやつからとか、
なるほど、
そうやね、
今度はあれですよね、戦隊ものが新しく始まるんで、
ここしばらくやってなかったんですか。
いや、半年、半年じゃない、1年で1本が終わるんで、
おー、なるほど、
それの切り替えがもうするんです
よ。
今度の戦隊ものは9人いるらしい。
9人多くないですか。
多いね、画面見切れそうだね、
うん、
ずっと5人とか3人とかだったのに、うん、9人っていうところで驚かせに来たな。
おー、なるほど。
へ
ー、昔はね、マスク、マスクマンだっけ、
マスクマン、
なんかゴレンジャーとか、もうそのレベルですよ、サンバルカンとか、
あ、私だとカクレンジャーとか言って
聞いたことある。
94年忍者、忍者ですよ、
94年、4歳
っすね。
何知ってるんだろうね。
その頃は多分見てたんですよね、オーレンジャー、
あ、まだ見たことがあるのは、あ、全然ないな。でもこの時間は早いんだよ。
早いです、
あの微妙に7時半、うん、7時半って
7時半、そんな早いですか。
起きてても飯食ってるとか、
はい、
バタバタしてて、うん、見てない得してる時間なんだよね。
え、これをやってプリキュアやって仮面ライダー系やってみたいな感じ。
戦隊もの仮面ライダープリキュアですね、
うん、ああなるほど。
日曜日はだいぶ朝早くからいろいろ
忙しい
系始まる。
僕が子供の頃は筋肉マンとかやってたんですよ。で筋肉マンのロビンマスクっていうキャラクターがいて、はい、ロビンマスクの素顔が明らかになるっていう日に、はい、運動会で見れなかった。もう未だに気になってるんですけど、ロビンマスクの正体が
探せばい
い。ね、すぐ分かると思うんですけど。
そうロビンマスクか、うん、
ロビンマスクここに角が入ってる。頭の頂上に角入ってる上でバックブリーカーするから敵は大変みたいな。
日曜日って結構朝早くやってますけど、うん、あの何だったっけな、のたり松太郎。あれ何時が出たっけね、なんか6時ぐらいか、じゃないかったっけあれ。
6時半とか7時とかじゃないですか。
誰が本当に時間に見るんだよ。
松太郎、声松平健じゃなかったですか。
嘘、そうやったら知らんかった。
松太郎、暴れん坊力士松太郎って名前でしたけど、暴れん坊っていうより頭おかしいやつなんですよ。
そう、頭おかしいよね。あれ一回見たんだけど、はい、なんか散々飲み食いして酔っ払って部屋ぶち壊して、はい、でですよ今受け回して最後はあの、国技館がどっかのあそこのなんていうのかな、鐘鳴らすところに登って、はい、あの素っ裸で鐘鳴らし続けるっていう。
まあ頭おかしい
です。頭おかしい、
頭おかしい。
暴れん坊っていう。
なんかただのただのなんか変なやつですよ、うんうん、なんでこんなんがいいのかと思って、うん、2回ほど見てやめましたけど。
まあそうっすね、
なんかスカッとするのかね。
昔の昔のやっぱちょっと感覚ブライ感がいいみたいな感じ。
いや、ね、あのね、そういうもんでもないよな、うん、あれただ単に暴れただけだよね。うん、うん、ただの粗暴なやつなんですよね。相撲強いわけでもなく、うん、
考えてみたら日曜に、そうだ、問題は一番の問題はうちにテレビがないんですよ。あのテレビがないんで見れないっていう問題が
無理ですね。
これエビの尻尾に見え
た。見るんだったら配信してる配信サービスがあれば見るかな。
オンタイムでの配信ってテレ朝のなんちゃらサイトみたいなやつになるんですかね。
そう
な、昔のやつだったら今アマゾンプライムとかでやってるんで。
そう、アマゾンプライムっていいよね。
いいっすね、
うん、ただだよ。
自分今は DTV ってやつに入ってて、うん、はいはいはい、妖怪ウォッチとか入ってるんですけど、妖怪ウォッチ結構面白い
ですね。妖怪ウォッチ面白いですね。
面白い。
妖怪ウォッチ
なんかオチも何もないんですよね。
あれなんか孤独のグルメ会みたいなありますよね。
あるよね。なんか 顔がなんかすごくリアルな
やつ、ね、そうそうそうそう、
よく見ると出てくるんですけど、
カオルちゃん、
僕あまりよくずっと見てるんで、うん、カオルちゃん出てくるっていうね。
岸和田少年グリーン
大体ね、うん、あの僕 DTV って入ったりやめたり繰り返すんですけど、うん、あのこれ見て満足してやめるっていう。
今
すごい、あこれ本当僕の見たやつが出るんで、
ナイツ
なんか割と僕のあのあこれは全然見てないですよ。たまたま出て
るわけ。これカラオケですか。
これも全然見てない。必ず見たやつが出るわけじゃないのか、
うん、あロッキーファイブがある、
はい、結構あるのにね、うん、ちゃんとあるのに、こんなんばっかり見るから、うん、だからもう無駄にこうお金払ってるような。
500でも安いんですよ。 DTV は500円ぐらいで、あのフールは1000円ぐらいするんで。
あ、そうね、フール高いっすよね。
あとネットフリックスは入ってます。
おお、あやっぱりいいっすか。
やっぱいいっすね。
なんかネットフリックスは結構オリジナル作品が多い、
ね、ありますね、
うん、あれ見たくはなるよね。あれっていくらでしたっけ。
月1000円とか
っす。あちょっと高めだね。
アマゾンプライム、そう考えるとすごい安いですよね。
あれってさ、あのお届けが早くなるあれに入ってれば見れるん
ですか。あ、そうです、そうです。
あ、そうなんですか。
お届け早すぎて ちょっと驚くんですけど、
どんぐらい早いですか？
朝頼むと夕方に来る。この間頼んで、うん、朝ちょっと頼んで、まあ明日ぐらいに来ればいいかと思ったら、その3時ぐらい、7時に頼んで3時ぐらいには届けました、ね、来て。早い。
早すぎやね。
そんな早いのは別に求めてないって思って。
なんかこの前なんか佐川急便の人が荷物なんかボコスカ投げまくるっていう動画が撮られちゃって、あのそれで結構問題になって、それだからでもなんつうか擁護する意見もあって、こんだけ不在で何度も行くじゃないですか。しかもなんか階段を上り下りしなきゃいけないようなところに荷物持ってったら不在で、あの不在票入れて帰って、うん、それを何度も繰り返すじゃないですか、
はい、
そりゃ荷物投げたくもなるわっていう。
まあでもそれが仕事じゃん。
まあそれが仕事なんですけど、
なんかでもあれほんまあのネタかなって、うん、実は違うんじゃないかって思うぐらい、うん、このもう気持ちいいぐらい投げてましたよ。
投げた上に風で飛んでくんですよ。
そうそうそう、あの書類らしきものが飛んでいって、それを、うん、この歩きながら拾って
戻すとまた別のが飛んでくるみたいな。
だって通行人とかいたじゃないですか。
いた
ほ
んまかもなと思ったら謝ったって認めたって、
うん、認めちゃったよって感じですけど、ね、
あの私でもあのバイトであの配送女子やってたことがあるんですけど、
はい、
まあ確かに何回も行くと嫌気がさしますね。ここ行ったって言ってもう行かんでいいんじゃないですかとかって、
うん、
言うとかあるね。まあ行きますけど、何で行ってもない。
うん、もうちょいシステム改善できるかもしんねえなと思って。
そうです、
ね、何度行っても不在っていうなるじゃないですか、
まあ、あれはでも僕も基本日中いないので、
うん、
あのその辺は悪いかなと思うんで、うん、基本的に最近はあのコンビニ配送、アマゾンならコンビニ配送にするか、うん、あと営業所止めにするか、どっちかにするか、
うん、営業所止めってのは
あのうち近いんですけど、営業所で荷物置いちゃ止めちゃうんです。
それは佐川の営業所。
佐川もできます。多分できるはず、うん、大和、僕大和でやってるんですけど、
う
ん、まあ、配送しないでいいですよ、
で取りに行くっていうやつですね。
そうそうそう、もういつ来てもいないかもしれないんで、もう来なくていいですよ、うん、してます。
そうですね、うちまだあの宅配ボックスあるんで。
ああ、それは
いいですけど、
それがね、あるところが羨ましいね、
うん、
そうだったら入れてくれてるんで、あの余計 なんか手間省けて、
そうです、ね、
取りに行かなくてもいいんで、
うん、なんか家の前に置いといてくださいとかできないですか？
あ、それはね、
もう持ってか、最悪持ってかれてもいいわと思って、とりあえず家の前置いといてっていう。できないですね。
それ置いときましたって持って帰られちゃう可能性ありますよ。
あ、そっか。
そうですね、あの僕も言ったことあるんですけど、
うん、
あのもういつで置いておって待ってとかって言ったんですけど、
うん、
いや、受け取りのサインもらわなきゃいけないので。
あ、そっか、
まあ、それがあのサインをもらうっていうのはこういうかもしれないですけどね、
うん、
まあ、ちゃんと渡せたっていう、
うん、
やっぱ置いて帰るってできないと思うんですけど、だからずっと来ちゃうんですよね、
うん
うん、だからもういっそのことはあの自分用の宅配ボックスを置いとくしかないです。
家の前に、
家の前に
置いといてるんで。ああ、なるほど。
金庫1個置いとけばええやん。
ああ、そこ取って。え、ハンコ連れしといて、これをしてくださいって。
もうそこの営業中に鍵を出して開けて入れてって。無駄ですよね。あれね、2回以上持っていくと損なんですよね、人件費考えたりしたら、うん、ダメみたいです
ね、うん、そしたらもうね、そこでプラス料金取りますよぐらいにしておけば、
う
ん、
そうですね、
いいんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、再配達ってお金取るってしたら、うん、みんなちゃんとどうにかするか、
うん、
確かにね、
時間を決めて来てもらう、うん、
そうですね、
話がいろんなところに飛びますね。
とりあえず1回切りますか。だいぶ話しましたね。1時間45分。じゃあとりあえず何の話したのか分かんないですけど。
何の話しましたか。
今年ハマったものの話をして、
映画の話したのにね、
序盤のほう
だ。じゃあということで皆さんありがとうございました。
誰が聞いてるんだここまで大丈夫か。